Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第280回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんに思わず引き込まれるお話の続きを読んでいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は直子さんに有吉沢子さんの青い壺、はい、第5話の最終話を読んで、はい、いただきます。もうとても人気の作品でございまして、はい、聞いてくださったリスナーの皆様からは、なるべく早く続きをというたくさんのお声をリクエストをいただいております。直子さんの素晴らしい朗読をね、皆さんも心待ちにしてらっしゃるということなんですが、この人気の作品青い壺はなんと昭和51年に出版されたものが、2011年に新装版が出まして、それ以降29冊も再版が重ねられているというね、大変人気の作品でございます。で、昭和51年、さすがに私まだ子供でしたね、でしたけれども、はい、まあ、その当時と今と文化はかなり変わっていますよね。
そうですね、
はい、もう今のようなデジタルな文化ではない時ですが、はい、まあ、その作品が発表されてから50年近く経っても全く輝きを失わず、29冊も再版が重ねられているという、ね、どこにその魅力があるのかっていうのも、この読みながらじっくりとね、はい、直子さんは味わっていらっしゃると思うんですが、はい、まあ、私たちも一緒に向き合っていきたいなと思っております。なのでリスナーの皆様も直子さんの朗読で 作品の素晴らしさをまたねより味わっていただけるのではないかなと思います。で今日ね第5話は最後最終話ということですが、はい、これまでのお話を直子さん簡単に教えていただけますか。
はい、はい、第5話ではですね母と娘のお話でした。
そうでしたね、
はい、年老いて目が見えなくなってしまった母キヨ、彼女を東京の自宅に引き取った娘の千代子のお話です。千代子、はい、千代子は東京の大きな病院で清の目をもう一度診察してもらいました、はい、すると片目は白内障、うん、もう片方は緑内障なんですけど白内障と判明してすぐに手術を受けることになったんです、はい、そしてその手術は見事に成功して清は少しずつ視力を取り戻していきます、
はい、
そして今日ですね今回は、清が退院して、はい、千代子のマンションの部屋に帰ってきたところから始まります。
すごくよくわかりました。
ありがとうございます。
いつもね説明上手ですよね直子さんね。ものすごくポイントを抑えてわかりやすいですけどでも目が見えるようにでもう見えないって思っていたのに、はいうんはい、見えるようになりますよ、
はい、
っていうことでお母さんも、うん、清さんもはい、お嬢さんもびっくりして、
はいええ、
で本当に見えるようになったんですよね。
そうなんです、
ね、もうすごいハッピーです。
千代子さんの持っているものとかお洋服の色とかが分かるようになって、
はい、そうなんです、はい、でそれとねもとってもいいなと思ってたのは、うんはい、千代子さんが清さんをご自分のマンションに引き取られて、はい、でも二人でねすごくつつましく、すごいあったかい気持ちを、
はい、
こう二人で分かち合いながら暮らしてらっしゃる様子とかもね、
そうですね、
もうなんか思わず
一人暮らしよりも二人で暮らしてる方が楽しいって千代子さんが思うようになってきて、
もうすごい素敵ですよ ね、
そうですね、もう読んでいて幸せな気持ちにな
りましたね。幸せ、本当にその通りです、
はい、
で今回はその目が見えるようになって、うん、でお家に帰ってこられたというところか、はい、ということですね。
わ、はいはい、
かりました、ありがとうございます。さあそれではね読んでいただこうと思います。有吉沢子作青い壺第5話の最終話、直子さんに読んでいただきます。お願いします。
青い壺第5話最終話、有吉沢子。退院した日、清は千代子に手を引かれたまま部屋の中に入り、日本間に座ってゆっくり辺りを眺め回した。ああそうか、の家構えだったんだね。手探りで考えていたのとは違うの、お母さん。大違いですよ。まあね、いい部屋だね。これで眼鏡をかけるともっと見えるようになるんだね。夢みたいな気がするよ。その日千代子は会社を休み、清は午前中に退院したのだった。千代子が台所で手早く昼食の支度をしている間も、清は窓から入る日差しをまぶしげにしながら幾度もまばたきをして、初めて見る部屋の中のあちこちをじっと眺めていた。千代子、あれは鼻池だね。テレビの横にいつも置いてあった。匂いのする花を生けてくれてたのは分かったけど、あれはまるで青空のような色に見えるけどね。青磁の壺なんですよ。触っていいかい？花は何だろう。ピンクだか紫だか。今日は矢車草を生けたんですよ。ピンクのも紫の花も混じってるわ。ああそう、矢車草なの。清の目が見えない時は香りのある花を買ったが、そして花屋に匂いのする花が少ないことに驚かされたものだったが、 もういちいち嗅いでみることもなくなったと千代子は思った。キヨはそろそろと青い壺に近寄り手を伸ばし、きれいな色だね。そう、青磁だったの。ツルツルしているのは分かっていたんだけど、原さんの奥さんが突然くださったのよ。原さんって誰だい？お花のお稽古で一緒だった方。どこかの会社の重役さんの奥さんでね、そりゃ熱心な方なの。水揚げなんか先生より上手なくらいのベテランなんだけど、半年ばかり前にこれあなたにあげるわってくださったの。上等の品じゃないのかい？だと思うわ。私が買えるものじゃないわ。政治ですもの。どうして私にくださったのかよくわからないんだけど。キヨはしばらく黙っていて、高かったんだろうね千代子と言った。高くなんかないわよ。原さんの奥さんからいただいたんだから。 いえ、この花池のことじゃないのよ。病院の係だよ。聞いても私が返せる金額じゃないだろうけど、一体どのくらいかかったんだい？すまなかったね。それがお母さん、ただだったのよ。老人福祉でね、東京都に住んでいる65歳以上の年寄りなら無料なの。ただって一文もかからなかったっていうのかい？手術も入院も。そうなのよ。キヨは驚いたのか黙りこくってしまった。昼食の用意がすっかり整ってから、さあお母さん食べましょうと千代子が声をかけると、
そんなバカなことはないよ
とキヨが突然叫ぶように言い出した。何が？どうしたの？
だってそうじゃないか千代子、私は闇の中にいたんですよ。それが手術で明るくなって、眼鏡さえ出来上がれば前以上に不自由がなく見えるっていうのに、何もかもただだなんて、そんなバカな話はありませんよ。
でもそうなってるのよ、新しい法律でね。
私は古い人間だから、つぶれた目を開けてもらって、おやただでしたか、それはどうもありがとうなんて言う気にはなれないんだよ。そんなことはお天道様に申し訳がないよ。
じゃあどうしたらいいの？千代子はせっかく退院祝いの食事にといろいろ品数を揃えておいたのに、キヨがごちゃごちゃ言い出したので、すっかり不愉快になってしまった。ただなのだからただでいいじゃないか。何がお天道様だ。私の知ったことか。
情けないね。親代々の貧乏人だから、こういう時に届ける家宝ってものがない。もっとしっかり自分一人だけの貯金でも心がけておくのだったよ。
お母さん、年を取れば子供に寄りかかればいいじゃないの。そんなことばかり言ってると可愛げがないわ。あの病院は東京都のものですからね。先生たちは公務員よきっと。お礼を包んで持って行っても受け取らないと思うわ。
お父さんが勲章でも持っていればね。
勲章なんかあったって病院のお医者さんに持っていけるものじゃないでしょ。
そりゃそうだけどもね。え
いじいじしているキヨの相手を続けることは千代子にはもうできなかった。いいわよお母さん、わかったわ。あの壺を持っていきましょう。キヨはびっくりして千代子を見上げ、千代子の指さした方角へ視線を移した。
ああ本当にお母さんは見えるようになっていると思い、千代子は胸がいっぱいになった。
あの青い鼻池かい？
ええ。
そりゃ悪いよ。下すった方にも愛すまないしね。
あの壺は私の持ち物にしとくには立派すぎるのよ。確かに手放すには惜しい気がするけど、我が家で宝物といえばあれだけなんだし、そのくらいのものを届けるのでなかったら感謝の印にはならないでしょう、お母さん。
キヨはしばらく黙り込んでいた。ゆっくり時間をかけて食事を終えた。千代子が茶碗類を洗っている間、キヨはテレビの前に座ってじっと青い壺を眺めていた。
ねえ千代子、何ですか？
十四松の鳴き声が変わったね。餌をちゃんとやらないと鳥はすぐ死ぬんだよ。
千代子はちょっと胸を押さえてから大声で口答えした。
鳥の世話ぐらいお母さんもう自分でやったらいいでしょ。目が見えるようになったんだから。
キヨがやっと笑い声を立てた。
まったくだね。見えなくなってからついつい武将になってたようだよ。
待ってなさいよ、メガネができたらおいしいおかずをこしらえて食べさせてあげるからね。
私の作ったものがいかにもおいしくなかったみたいに言うわね。
そういうつもりで言ったんじゃないよ。何ですか千代子、退院してきた親に向かって乱暴な口ばっかり聞いて。
キヨとこんな口争いをするのはずいぶん久しぶりだと千代子は気がついた。さあ今日からはもう高校娘の真似なんぞするものかと千代子は思った。
それはそうと千代子、私の目が開いたことを純一たちに知らせたかい？
いいえ、
知らせてやっておくれよ千代子。
いいじゃないの、ほっとけば。千代子はプリプリして答えた。
だが口調とは裏腹に心は明るく弾んでいた。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Aoi Tsubo 第5話の最終話を読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピーエンドでございましたね。
はい、
素晴らしい朗読ありがとうございます。
ありがとうございます。恐れ入ります。
ねえ、奈子さんはこの最終話まで読んでいただいて、
はい、
感想といえばどんな、
そうですね。何を幸せと感じるかっていうのを考えさせられた本で話でしたね。
なるほど。
はい、
このお話は何が幸せだと。はい、うん、感じてらっしゃると。
そうですね、本当に健康で、
はい、
あまり心配事がない、
はい、
波風立たない生活、
はいはい、
そして美味しいものを 人あの家族と食べる、
はいはい、
家族と過ごすっていうのが幸せなんじゃないかなと、ね、特にこのお二人お金が青い壺をプレゼントあの感謝の印に送るくらいですから、
はいはいはい、
特にお金持ちであるわけでもないし、
そうですね、はい、
あのもっと言えば千代子さん独身でいらっしゃるので、
はい、
将来に対して漠然とした不安もあるだろうし、
はい、
でも今この瞬間はお二人とっても幸せなんじゃないかなというのを思いました。
さすがです。多分ねそれが結論だと思うんです、はい、であの、はい、この作品を書いてらっしゃる、はい、あの有吉佐和子さんに対して、はい、まあ、この作品に対して、はい、あの評論大学の先生が評論を書いてらっしゃる本も買ったんです、
はい、
私ね、
はい、ありがとうございます。
あまりにも素晴らしいので、
はい、
それを買って読みますと、はい、なんか今テーマになってる、うん、あの現代の、うん、あの生活の中でテーマになっているのが、うん、ウェルビーイングっていうものだと、はい、その先生がおっしゃってまして、はい、大学の先生がね、はい、おっしゃってまして、でこれどういうものかというと、うん、精神的にも体力的にも経済的にも満たされて生きるっていうことがウェルビーイング、よく生きるということですよね、あの日本語になるとね、
はいはい、
でそれが今テーマになっていますと、何か一つでも欠けると幸せではないので、はい、
うん、
今これがすごく、うん、あの、ま、高齢化社会ということなので、はい、ま、あの精神的にも体力的にも経済的にも満たされてらっしゃるって、うん、そんなにたくさんいらっしゃらないのかもしれないですし、はい、誰もが目指したいところではありますよね、はいはい、だから私たちもこれから年老いていく、上で、はい、これが満たされているかどうかっていうのがとっても不安、
あ、不安ですね、
不安です、
はい、
不安です、はい、なので今これがテーマになっているということは、まあ、これが満たされていて幸せだということですけども、うん、そんなに突出して満たされてなくても、うん、まずまず満たされていれば幸せです、
はい、
それを描いているのがこの青い壺ですと書いてありました。
はい、はい、なんかこう来るものがありますね。
そうなんです。
この中で、
はい、
少しずつ幸せをかみしめてるんですね、この第5最終話で。私
素晴らしい、その通り、はい、
まずお母さんが目が見えた帰ってきた時に、
はい、
眼鏡があったらもっと見えるようになる、
はい、
夢みたいな気がする。
そうですね、そうですね。で
それからあともう花、千代子さんが、
はい、
もう花の匂いを嗅いで買わなくてもいいと あと何でしょうね、あ、お母さんは見える、私ここが一番好きなんですけど、
はい、
あの青い壺の方お母さんが視線を移した時に、はいはい、お母さん見えるようになったんだって感じるところとか、
はい、
まだあります、
はい、
喋っていいですか。
どうぞどうぞ。
あとですね、
はい、
もう高校娘の真似なんぞするものかっていう、
はい、
あの最後の方のシーンですね、
はいはい、
そういうところで、
はい、
以前よりも一つ一歩しんなんていうか幸せに近寄っているというか、はい、幸せをかみしめているような、はい、そういうのがとても心に残ってたんですけれども、
はい、
まさに満たす、あの少しずつ満たされている
感じだ
なと。なるほど、
すごく今でも直子さんに、はい、教えてもらったら本当に積み重ねていってるんですよね、何気ない幸せを、はい、でそれがもう如実に現れている、はい、ということを、なので、はい、いろんな描写を使って幸せを噛みしめているという作品だということなんですね、
は
い、素晴らしい、本当そうですよね、
うん、
で私ねすごく思ったのが、
はい、
ま、順番に名古さんに読んでいただいてて、はい、でどうしてももう我慢しきれなくって、
はい、
青い壺を買いまして、
はい、ま読んだ。いや出版社じゃないんですけど、ありがとうございます。
そう、はい、読んだ、そうすると、うん、まあ、それ読んで、
はい、
でしかも評論の本まで買って、
はい、
もう思い入れが半端ないんですが、
はい、
でこれね一番最後の今日読んでもらったところを、
はい、
初めて読んだ時は、
はい、
あ、もうちょっとこうなんか優しい会話で終わればいいのになって思ったんです、
は
い、で中ほどの一人暮らし、さっきおっしゃったように、
はい、
一人暮らししていたけれどもお母さんが待ってると思ったら嬉しくってお料理も頑張ってとかっていうのすごい好きだなと思ったんで、はい、そんな 感じのテイストで終わるのかなと思ってたら、はい、意外とこうちょっと軽い喧嘩しちゃったりとかしてあこんな風に終わるんだそうかって思ったんですけど、これねある他の読んだ方に聞くと、はい、こうやってさっき直子さんがおっしゃったように、はい、もう親子こう娘の真似なんぞするものかっていうところに、はい、こういつもの気を許している千代子さんに戻って、
はい、
で清さんも何ですかそんな真似をしてみたいなことをおっしゃって、普通の親子の会話に戻ったっていうのが幸せなんだっていうことを表している有吉さん上手よねっておっしゃってる方がいらっしゃって、あそうかって、
そうです ね,
ね、だから何気ない幸せっていうのがこの、はい、全編そうなんですね。この青い壺は他の第13話まであるんでしたっけね、
はいはい
はい、もうそれも全部その何気ない幸せっていうのがテーマの、はい、本なんですけど、この第5話の最後はこうやってちょっと軽い喧嘩をしちゃったりするのが何気ない幸せで、何気ない日常に戻っている、はい、それを表している有吉さん上手よねっておっしゃってて、あ私はまだまだいけない、読みが浅いなと思って、さすがだなと思って、その観察力の素晴らしさがよくこう理解してらっしゃるんだなっていうのを感じまして、
娘なら経験したことありますね。
そうなんですよ、ね、なんか今まですごい親孝行娘で偉いなと思ってたじゃないですか、はい、だけど本当はそうじゃないですよね、親子ってね。
そうですね、
そんなに、遠慮 しなくていいものなんですし、このお母さんも面白いですよね、退院した親に向かって乱暴な口ばっかり聞いてっておっしゃってるのもすごい上手だなっていう、これがあるから日常に戻ったっていうこと。
なるほど。
でもう一つね、はい、私ね、いいじゃないのほっとけばって千代子さんが言ってこれでちょっとみんな読んでる人はスカッとしたんじゃないかなって、はい、
類が下がるというか。
そうなんです、
お兄さん夫婦に対して、
ね、そう、お嫁さんに対して何か罰を与えることはないのかと思っていたら、知らせないっておっしゃってることで、そうよねそうよね、知らせなくていいわよね、びっくりさせてあげましょうよとかって思っちゃう、
はい、そうですね、はい、井戸端会議だとそうみんな共感してると思います
そういうところだそうです、はい、ありがとうございます。とってもね素敵な作品を読んでいただきました。今日は青い壺の第5話最終話、直子さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、もう一つ直子さんに聞いてみたかったんですが、はいはい、この、ね、作品今日読んでいただいたところなんか特にものすごく会話が多いですよね、
はいはい、
この会話文すごく素敵だなと思ったんですけど、
ありがとうございます。
この読むときに気をつけてらっしゃることってどんなことですか。
はい、キャラクター分けでしたら、
はい、
お母さんを少しテンポゆっくりめ、
ゆっくりめ、
はい、でちょっとくぐもった感じで言ったつもりです、はいはい、で千代子さんのはちょっと若めなんで、
はい、
はっきり、
なるほど、
なるべく滑舌をはっきり言おうかなと思って、あと割とそのおっしゃったように会話が続くので、
はい、
かけ
合いですよね、
重なるように、はい、キヨさんが喋ったらすぐ千代子さんが かかるようになるべく間を置かずに考えたかなと思います。
なるほど、なるほど、
できてたかな、ちょっとそこは自信ないですけ ど,
なるほど、キャラクターの使い分けと、はい、それからテンポの使い分けなんかも気をつけてらっしゃるということなんですね。
そうですね、そこに、ね、ちょっと注意をして読んでみました。
と
ても
も素晴らしかったです。
ありがとうございます。
はい、じゃあね、この青い壺、ひょっとしてまた違う作品も読んでいただける、はい、
そうですね、あの次回も別のお話というか、この青い壺の中の別の章を読ませていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。楽しみです。
ありがとうございます。
リスナーの皆様も楽しみにしてください。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。 There's a house we can build. Every room